1. 消費生活講座。もしもの時に備えるために。エンディングノートと葬儀の話を開催しました。9分。2月3日金曜日に、一般社団法人日本エンディングサポート協会から、理事長の佐々木悦子さんをお招きし、自分にもしものことがあった時、家族や大切な人へ伝えておきたいことをまとめたエンディングノートの作り方や、気になる葬儀や費用の話について学びました。写真が2枚あります。1枚目、マイクを手にお話をする佐々木悦子さんです。2枚目、男性の姿が多く見られる講演会場です。写真終わり。1-1、もしもに備えて確認したい17のこと。1、緊急連絡先。2、かかりつけの病院。3、普段服用しているお薬。4、入院、介護の手配をしてくれる人。5、病院に支払うお金。6、保険に加入しているかどうか。7、任意後見人を指名しているかどうか。8、介護についての希望。9、命に関わる病名の告知をしてよいかどうか。10、余命の告知をしてよいかどうか。11、延命治療を希望するかどうか。12、お葬式についての希望。13、自分の財産、資産と負債について把握しているか。14、遺言書の有無。15、相続について決めているか。16、遺品の処分方法を決めているか。17、埋葬方法について決めているか。ここまでは、野戸谷陽子でした。
1-2、知っておきたい終活シリーズ、遺言書の書き方。最近、終活という言葉を見かけることが多くなりました。終活は、人生の終わりに向けての活動です。今回は、遺言書の書き方を特集します。エンディングノートとは、自分が死んだ場合や病気にかかり意思疎通が困難になった場合などを想定して、あらかじめ親族などへの要望や指示、あるいは自分史などを書き留めておく文書のことです。自分の葬儀で望む方式や財産分与に関する言及、残されたペットの所持などのような事柄や遺族などに対応方針を伝える手段として利用されています。1. 遺言書とエンディングノートの違い。エンディングノートに遺産の分け方が書いてあっても、それを守る法的効力はありません。遺言書は法定された書き方で作れば法的効力があります。2. 遺言書の種類。主に利用される遺言書の書き方は、自筆証書遺言と公正証書遺言です。3. 自筆証書遺言の書き方のルール。すべての文章、日付、氏名を自分で書いて押印して作ります。代筆、代書やワープロで作成した遺言書は無効です。日付は年月日を記載します。違う内容の遺言書が見つかった場合は、後の日付の遺言書が有効となりますので、日付の記載は重要です。費用がほとんどかからず作れるメリットはありますが、自分または家族等で保管しなければならないため、紛失や家族に書き換えられるリスクがあります。また、遺言の執行には家庭裁判所の手続きが必要で時間がかかります。4. 公正証書遺言作成のルール。 公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成します。遺言書の内容は、事前に公証人と打ち合わせ、作成するときは証人2名が立ち会い、公証人が遺言者に遺言書の内容を確認し、署名、押印して作成します。原本は公証役場で保管するので、紛失、改ざんのリスクはありません。家庭裁判所で手続きをする必要はないので、すぐに相続手続きができるメリットがあります。ただし、公証役場の手数料がかかることや、遺言内容を公証人、証人等の第三者に知られてしまうデメリットがあります。5. 遺言書は書き直せます。遺言書を書いた後に気が変わり、遺産の分け方を変えたくなったら、いつでも書き直せます。そのため、書くのが早すぎることはありません。遺言書があることで、相続手続きの遺産分けで揉めるリスクを軽減することができます。遺言書は、認知症や重病の方は自分で作れません。大して財産はないから、うちの家族は仲がいいから、遺言書は必要ないと思っていても、念のため書いておくに越したことはありません。元気なうちに遺言書を書いておくことを考えてはいかがでしょうか。ここまでは渡辺優子でした。
1-3、消費生活相談の現場から。お墓についてあなたはどのように考えますか。近年は家族構成や社会の価値観の変化により、お墓に対する考え方も大きく変わってきています。家制度による先祖代々の墓に入る方は減少し、自分の墓は自分で、あるいは墓は不要という方も増えています。あなたはどのように考えますか？埋葬の方法。墓地。先祖代々の墓に埋葬する。新しく墓を購入し、埋葬する。納骨堂。遺骨を収蔵する屋内型の施設で、ロッカー型、マンション型などがある。継承者は不要で、期限が定められていることが多い。樹木葬。墓地として許可を得た場所に埋葬し、墓石の代わりに樹木を墓標とする墓のこと。樹木墓地。樹林墓地とも言う。合葬式墓地。血縁のない不特定多数の人たちと共同で埋葬される墓。骨壺で収納する場合と遺骨だけを埋葬するところがある。散骨について。山や海に粉状にした遺骨を撒く自然葬のこと。散骨は墓地埋葬等に関する法律に規定されていない行為であるため、法による手続きはありませんが、近隣トラブルや風評被害が生じないよう、環境や人々の宗教的感情に十分に配慮することが必要です。詳しくは、東京都福祉局のホームページで、散骨に関する留意事項をお読みいただき、地元の自治体にも確認することをお勧めします。ここまでは締野邦子でした。
無料点検をします、などと尋ねてきた営業マンの買い替えなどを勧める誘いにご注意ください。1分30秒。無料で柱の耐震性の点検をします、と訪れてきた親切な販売員や営業マンから、早く耐震工事をしないと地震が来たら心配です、などと言われて契約すると、手を変え品を変え、次々と新たな契約を持ちかけられる事例が多発しています。一例として、耐震やリフォームなどの改修工事、浄水器や布団の販売などがあります。このような場合は、一人で判断せず、契約の前に消費生活センターまでお気軽にご相談ください。周りの方も、あれ？と思ったら、まずご相談を。清瀬市 消費生活センター相談専用、電話 042-495-6212、または消費者ホットライン、電話局番なし188。イラスト、下心を隠し説明する男性と、それを不安そうに聞いている女性。イラスト終わり。清瀬市消費生活センター、所在地、郵便番号 204-0021、東京都清瀬市元町 1-4-17、地図があります。清瀬駅北口を背に、欅通りを進み、一つ目信号の先、右側です。地図、終わり。電話、042-495-6211。ファックス、042-495-6221。開館時間、月曜日から土曜日の午前9時から午後10時まで。消費生活相談、相談専用電話、042-495-6212。相談時間、祝日、年末年始を除く、月曜日から金曜日の午前10時から午後4時まで、正午から午後1時を除く。消費生活センターには、使用済み小型家電回収ボックスがあります。対象は20品目です。知恵の輪の音訳 CD を制作しています。ご希望の方はご連絡ください。ここまでは岡田栄子でした。以上、知恵の輪第77号でした。音声版制作、清瀬市公共観光物音訳機関。